はい、始まりました。
こんにちは、リタオタのおさです。
はい、リタです。
リタオタです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、今日もコメントからご紹介させてください。まめさんからいただきました、お薬は左右で飲まないとダメよ、風邪薬プラス栄養ドリンクってやる人多いですけど、やめた方がいいですよ。
なんでやねん。
ノンカフェの栄養ドリンクならまだしも、レッドブルはカフェイン入ってるので、ダメよ連発です。体力回復にはお味噌汁、世界に誇る発酵食品を摂取してくださいませ、ということで、
ありがとうございます。ご忠告。
はい、
そうなんですよ。私体調悪い時にね、前ラジオでちょっと話した時、
そうだよ ね
パブロンをね、まあ、レッドブルで流し込んでしまったという、それで妙なハイテンパンになって朝まで仕事を
考え、ね、眠れなくなったって話もね、してたんですよね。
妙に楽しくなっちゃって
楽しくなっちゃって
、仕事してたって話をちょっとしてたんですけど、ちゃんとお薬は左右で飲みましょうということですけど、意外に左右で飲んでない人が多いということも聞いております。
はい、お水ね、飲んでました、
ね、
はい、
いや、あの水はいいんですけど、ほらお茶だとかさ、
そうだよね、
飲んでる人も結構いるみたいよ。
これでいいかなみたいに、ね、うん、なってしまうことも、
はい、
はい、
用法使用ね、両方と用量ちゃんと守ってお薬をいただきましょう、うん、
はい、じゃあタイトルコールいってみましょう、
はい、
せーの、リタアイオタのポーザテンポ。日曜日にお聞きの皆様も、火曜日にお聞きの皆様も、改めましてこんにちは、リタ・アイオーダです。午後のひととき、いかがお過ごしですか？この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様今日はラジオの前のお茶のご用意できておりますでしょうか？
はい、
今日のお茶なんでございましょう、
ね、ゆるりと ねお過ごしいただければと思います。
はい、
はい、でもう一つ、コメントご紹介させていただきたいんですが、ちょっと一部抜粋で、
抜粋、
はい、うん、千鶴さんからいただきました。いつもありがとうございます。
はい、
のささん、りたさん、こんにち は,、
こんにちは。
今回の放送はブレンディーのエスプレッソを片手に聞きました。
ははは
い、で、YouTube、 私も底なしに熱中してしまった時期があります。懐、かしさに感激することもあれば、なかったことにしたいのも、したいものも、思い出オタクなんです私、ということで、
思い出オタク、
はい、
のっさんの先々週の1週間の話ですね。
ハマってるって、朝になっちゃったみたいなね。
ずっと1週間ちょっと時間あったんでYouTube 漬けになってしまったっていうね。
はいはい、
ちょっと抜け出しましたよ、そこからは。
抜け出しましたか。
うん、抜け出した抜け出した。なんだけど、なんだ、古い VHS テープをの DVD に落としてる作業は未だにやっております。ちまちま、
あの自分のライブの、
自分のライブだとか、
昔撮ったものとか、
とか、あと音楽資料とか、
うん、はいはい、
まあこれは見ちゃいます。
見ちゃいますね。そうですよね、
見ちゃいます。これが楽しいです。今
楽しいです、
一番楽しいです。
はい、
はい、今日の1曲目聴いていただきましょう、
はい、
リタ・アイオータで坂道を登って。
I'm not afraid to die.
リタ・パッセージアータ。はい、このコーナーはリタ・アイオータの今日この頃お話しするお時間でございます。
はい、はい、何してましたかっていうのもあるんですけど、ちょっとさっきのね、うん、一番最初にコメントをいただいた豆さんのお話の続きでさ、
はいはい、
レッドブルと、うん、まあ、パブロン一緒に飲んじゃいけないよと、
うんうん、
体力回復に味噌汁がいいとね、
うんうん、
いうふうに教えてくれたんですけど、
はい、
味噌汁って、まあ、お味噌なんですけど、
うんうん、
とても放射能にもいいそうですね。
あの、ね、
摂取しちゃった体内被曝というかね、はい、まあ、味噌といっても手作りで無添加で防腐剤なしのね、そういう味噌汁が体にとても良いらしいですね。まあ、それだけじゃなく味噌、あと、まあ、日本 の、ね、その海藻もそうですけど、
うん、
基本的に日本食ってとても、まあ、解毒という意味でもいい、とても良いそうですね。
はい、
はい、なんかお味噌
玄米とかもいいんですよね。
そう、でもお味噌って強力っていうのなんかちょっと聞きました。
あ、本当ですか。うん、
ちょっと詳しく調べておきますけども、
はい、
手作りのお味噌でね。それでちょっと、まあ、ね、僕たちのゆるりな番組であんまり世の中のことがどうとかっていう話あんまりしないんですけど、ちょっと面白い記事見つけたので、その、まあ、今回の震災以降のね、原発の話とかなんですけど、元東電のね、東京電力の、まあ、10年前に辞めちゃった人、元社員の人の、ブログ記事からの抜粋なんですけど、まあ、すごい 長いことあって、ちょっと一箇所だけピックアップしてきました、
はい、
それがね、そのつらつらとね、なんで東電を辞めたかとか、東電はこんなひどい会社だったとか、うん、そういうことが書いてあって、
うんうんうん、
あと当日その実際に地震に遭ってからの彼の行動とかも書いてあって、
うん、
で特に彼なんか技術者でもう、まあ、エリートだったもんだから、そういう原発のことに関してはもちろんプロフェッショナルでいろいろ知ってるもんだから、
うんうんうん、
もう翌日には、那須高原の方に避難、家族でもう逃げちゃった、
はい、
出たらしいです。避難してたんですね、うん、自分でカウンターも持ってて、外部カウンターも、うん、でやっぱ放射線量測っててやばいと、
うん、
で逃げて那須高原に3週間ぐらいいたんですけど、うん、あ、那須高原じゃない、那須にいたんですけど、
うん、
那須でもそこはね、福島から70キロ
70
キロあたりなんだけど、はい、そこでもやっぱり3週間いただけでも20ビシベルトをいっちゃったん
だ、いっちゃった、
して自分で調べる限りは、
あ、
それは公式な発表というか、ね、政府の発表ではございません。
はい、
ので何を信じるかは分からないんですけど、個人で、ね、はい、個人で彼は、うん、まずいと、
うん、
うん、でちょっとそういう初期放射の 低汚染っていう状態も、体にちょっと不調も現れてきたと、うん、彼自身は言ってるので、
その
方本人がもう今は九州の方に行っちゃった人なんですけど、
はい、
それでその彼が、まあ、つらつらそういう東電 その内部告発もしてるんですが、
うんうん、
ちょっとその一番最後にですね、うん、面白いこと書いてあって、
うん、
昔ねチェルノブイリの話を書いてます、
うんうん、
チェルノブイリの30キロ圏内にすごい綺麗な泉を守った泉があって、
うんうん、
その綺麗な泉、お水を守った長老たちがいるんですって、
はい、
でそれはどうやって守ったかっていうと、
うん、
目に見えない力、
目に見えない力、う
ん、長老たちは逃げずにその泉を祈りで守ったんですってと言われております。
まさにこのリターンアウトのポーザ電波にふさわしいお話ですね、
う
ん、それは
で元、ね、東電の社員の人ですから、はい、これも技術者ですから、もう科学超理系なエリートの人たちがこんなことを言うのもなんなんですが、うんうん、とそこに書いてあるのね、はいはい、でもやっぱり見えない力っていうのがやっぱり絶対にあると思うと、
うん、
でその祈りっていうのは、
うん、
僕も思うの、祈りってその自分の意思を乗せるっていうことで、うん、はい、これってね、うん、電磁波の一種だと思うんですよ、
うんうん、
祈りが通じる、思いが通じるってことは、
うんうん、
で、この東電元東電の人は、まあ、この放射能っていうのは要するに電気の元だと、
うんうん、
いうことはもしかしたらその祈りっていうものが電磁波という物質に近いものであるんであれば、
うんうん、
そういう祈りっていうプラスのものに、
うん、
の電磁波によって、まあ、電磁波とは書いてないですが、
うんうん、
僕が想像するにそういう無毒化するような祈りっていうものがもしかしたらみんなで力を合わせればそういうことがあるんじゃないでしょうかと、
うん、跳ね返したかな、こう、
なんかね、そういう
バリアみたいな、うん、かもよ。
人間でもよく昔、ちょっと前は江原さんとかよくテレビ出てた頃とかはさ、
うんうん、はいはい、
自分を守る卵オーラ法って言ってさ、
うんうんうん、
自分でオーラを作って
イメージでね、
イメージで言う、はい、それをやはりその周りからのネガティブな思い、うん、パワーっていうものをそう自分で弾け、 ちゃうというね、はい、そういうシェルターを作れるというね、うん、それは江原さんに限らずいろんな人が言ってるんですけど、うんうん、まあ、それに似たようなものじゃないのかなという、だから祈りっていうのは全然やっぱり無駄じゃないと思うからね、僕も 何もできないと言いつつ、やっぱりその福島原発が無事にね、穏やかに収束できますようにと、ね、祈ることだけでももしかしたら微力ながらもそういう何か解毒作用に通じるようなものに力になれるんじゃないのかなっていうことを言ってたので、ちょっとこの記事をピックアップして持ってきました。
はい、うん、祈りですね、うん、ですだってちょっとこう思いが強くなるだけで念が飛ぶとも言いますからね、う
んうん、もちろん僕らポザテンポをこの番組を始めるにあたっても、はい、言ってたじゃないですか、リスナーさんがどれだけねこの中国とあと岐阜にいらっしゃるかわからない、全然目に見えないんですけども、うんうんうん、電波っていうのは確実に飛んでると、
はいはい、
だからせめてねやっぱり汚い電波飛ばしたくないよねっていう、うんうん、そのやってる側すごいクリーンな気持ちで純粋な気持ち、このクリーンな、なんかクリーンなっていうとちょっと欧米化に聞こえるかもしれませんが、うん、なんかいい、うん、前向きなね、電波を飛ばせれば街中のどっかその綺麗なね電波がこうに包まれるんじゃないかと、うん、少しでもね、
うん、
もしかしたらすごいちょっと邪念の入ったそういうものがあったりしたら、そういうのをちょっと弾き飛ばしてくれる電波っていうのもあるんじゃないかというね、
はい、
そういう思いでやっております、
うん、
はい、そのこんなんでですね、お待たせいたしました、
はい、
リタオロスコピオ今週のリタさんウィークリーカードをまたお願いしたいと思います。
はい、今週はね、ですね、なんかね、安定ですね、
安定、
うん、
先週は目に見える形でちょっと結論が、今までやってきたことに対する結論が少し判断というか、うんうん、できるような目に見える形で結論が出ますよという時期だったみたいでしたが、
はい、
今週は
ね、うん、こう安定してくるよっていう、うん、こうバランスが良くなるっていう風に取ってもらってもいいんじゃないかと思うんですけれども、うん、そのいい状況に突入してそれが安定してきますという風に取っていただくのがいいかなと思います。
安定期、
はい、それで、うん、そこで慌ててね前にこう急いで進もうっていうよりは、うん、マイペースで進んでいくことでこうつかめますよというようなカードなんですが、
うん、
金運もいいんですよ、
うん、
金運もアップするよっていうような、うん、ものだったり、あとは金運とあとね体力、うん、体のことっていうのがカードって同じ意味をちょっと持っているので、はい、ちょっと体調が悪かったりしてた方とかは、うん、体力が回復するとか、うん、そういう意味もあります。
ほうほうほう
ほう、はい、なのでこうだから全体的にこうバランスがいい感じですね。
はいはいはい、
はい、はい、
まあ、じゃあちょっと良くなってきたかと調子乗ってなんかねあまりことを急いでしまうなっていう、まあ、注意もありつつ、
うん、近道しようとして急いだりとかしない方がいいですよって、うんうん、とにかくマイペースでコツコツ進むっていうこと、
うんうん、進んでるからねっていうね、うん、
そうそうそう、
で体力の回復にも向かうだろうと。
そうなんかね、勢いが落ちてるわけでは決してないから、うん、慣れてくると、うん、なんかこう物足りなくなってくるっていうことがあると思うんですけど、うん、決してそういうことではなくって、うん、やっぱ今をキープするっていうこともすごく大事なことだから、
うん、
今をキープしつつ体力もちゃんと安定させつつ、うん、前に進むっていうことで、ラッキーをつかみましょうというカードでございました、うん、
はい、わかりましたでしょうか皆様、
うん、
急がば回れと言いますし、うん、欲をかけすぎず、ね、今安定期だということで、
はい
はい、これまずキープすることも大事です。
はい、
はい、そんな感じの今週ですね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。ではリタウトの曲で古城の月。
仮がぎゅっと泣いた青い夜、見上げればふと涙、深い夜、羽が源込むほどによみがえる。
オリジナル朗読、雨の日の公演。
そこには誰もいなかった。しかしやけに耳うるさい傘の中、音の出ない傘はこの21世紀になっても開発されないらしい。だいたいまだ傘が必要なのはなぜ？これだけ科学が発達しているというのに。だけど今目に見えるものは、その今がどうであれ求められてそこにある。今の僕には何もない。雨の中一人。雨の日の公園も、屋根なんかつけたらこんな日でもママや子供たちでいっぱいだろう。しかし季節のなくなりそうな現在においても、雨の日はお家にいればいいのだ。雨の日は雨の日でいいのだ。傘はうるさいままでいいのだ。公園に誰もいなくていいのだ。だからこうして目の前の公園は、一人で雨にどっぷりと浸かって眠っている。どうだろう、それほどまでにみな計画的なのかな。それほどまでにみな豊かなのかな。それほどまでにみな幸せなのかな。あの日僕に寄り添った彼女が言った。あなたはまるで雨の日の公園ね。そう言われて浮き足立ってた僕は、それは呪文のように自分を評価するでも卑下するでもない、この呪文を繰り返し思い出す。そしてそこから抜け出せない焦りを繰り返し、こうして雨の中、雨に煙る公園で一人動けなくなっている。雨の日の公園の不要な佇まい。でも晴れたらまた子供たちが集まってくる。気の利いた遊具なんて何もない。でも子供たちは勝手に遊んでくれる。要するに使う側の問題。心にそんなぼんやりとした公園を持っていたいと思い続けるぼんやりとした時間。
リタ・アイオータの講座店舗。この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、皆様からのコメントお待ちしております。
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは0336682770、 0336682770 まで。
はい、あとはリターンアイオータブログ、ポーザ店舗ブログ、はい、どちらかにコメント残していただいても構いません。あとはツイッターの方につぶやいていただいても構いません、はい、何でも結構です。ツイッターの方ではちょっとね、今週の、コメント募集のお題なんかを出したりしようかなと思っておりますので、うん、
はいはい、
それに合わせて、お悩み相談だったりね、有名の分析だったりね、いろいろこんなことを言いたい、宣伝したい、あとゲストに出たい、のでも何でもいいです。
はい、
はい、
そうだよね、
お待ちしておりますのでね。
はい、たくさんお待ちしております。
はい、
これで、今日が、12日でしょ。 16日が満月なんですよ。
はい、
はい、それでさっきさ、あの今週の占い、うん、金運もアップだよって言いましたが、うん、満月の時にお財布、うん、中身全部抜き取ってフリフリすると、はいはいはい、金運がアップするよという、ね、イベントがあるじゃないですか、うん、皆さん
やってください。
ちょっとこの満月はチャンスかもしれないので、はあ、ぜひやっていただけたらと思います。
皆既月食満月、
そうなんだってね、
赤い月になるそうなので、
あ、ね、さっき聞きました、うん、素晴らしいですよ皆さん。
皆既月食を味わいつつ財布を振ってみんなでお金持ちになりましょう。
はい、
なんだその締め
ではでは来週もまたこの時間にお会いいたしましょう、はい、お相手はリタアヨーダのリタと
ノサでした。
それでは皆さんご一緒にせーの
じゃおー。